皆さんおはようございます。
おはようございます。
ようやく、皆さんとこの場所で礼拝することができた、やっと来ることができたという、そういった、感想です。以前、この場所で、皆さんとご一緒したのは、この大使ブランチが教会として立ち上がる前に、明日への集いという集会をしていました。その時に、一度ご一緒した。その時に比べると、その時におられなかった方々がたくさんここに、加えられているなと。本当に神様がこの場所に教会を生み出してくださったと、本当に嬉しく思っています。先ほど少しホールの方に行きましたら、今日はおことの教室ですかね、なんか発表会があるようで、私も和楽器が好きなので、以前、少しだけ、ほんの少しだけですけれども、尺八を習っていたことがありました。本当に和楽器の音は、まあ、日本人だからでしょうか、本当に心に染み入ります。いつか、和楽器の演奏で神様を礼拝するような教会ができればなと、夢を描いていますけれども、今朝も私たちは一緒にこの聖書の言葉から神の言葉を聞きます。神の言葉は私たちにとって本当に深い慰めを与えます。また時に大きな決断を迫られることもあります。しかし、何よりも言葉は私たちの心を踊らせます。神の言葉の中に、私たちが神が創造してくださったその生き生きとした姿を見出すことができるからです。今朝は皆さんとご一緒にルカによる福音書12章から、神の言葉に耳を傾けていきたいと思います。この福音書の中でイエス様が例え話をされるときは、いつもそれよりも前にその話のきっかけとなる出来事が必ずあります。ここでは群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。どうやら親の遺産の問題で兄弟の間でいざこざが起きているようです。親が残してくれた遺産がどれくらいであったかまではここでは分かりません。少ない額であったかもしれないし、逆に運十億あったかもしれない。いずれにしても、その遺産をこの人の兄弟は正しく分けようとしないのです。この時代は律法を教える教師と呼ばれる人たちに、こういった、家庭の問題であったり、いろいろなことを正しく裁いてもらおうとすることはごく普通のことであったようです。ですから彼はイエス様にこの相談を持ちかけたと、そういう背景があります。けれどもイエス様はこのようにお答えになりました。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。イエス様って案外冷たくあしらわれるんだな、そういう印象をひょっとするとこの相談を持ちかけた人は受けたかもしれない。ところがイエス様はこの男をだからといって家に帰すことはなさらずに、今度はその場所に集まっていた他の人たちに呼びかけられたのです。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。この貪欲というのは、つまりむさぼりを意味する言葉です。ただひたすらに自分自身を満足させることばかりに心が向いてしまう、その欲望や飽きることを知りません。そこでイエス様はそういったどんな貪欲をも あなた方は避けなさい。人々に向かってそう呼びかけておられるのです。で、この15節だけを、皆さんとご一緒に、読みたいと思います。12章の15節、はい。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないから。豊かな人でもその命は財産にあるのではない。これはとても味わい深い言葉だと思います。ちなみにこの一文を原文から直訳するとこのようになるそうです。なぜならどんなに人が豊かであるときもその人の命は財産の一部ではないのだからとなります。どんなに人が豊かであるときもその人の命は財産の一部ではない。ということはつまり命とは持ち物ではない、持つということにあるのではない。命とは生きることにあるのだということが、そういうことができると思います。命を生きるのです。しかし命を生きると言われても正直なところなんだか今一つピンとこない。そこでイエス様は一つの例え話をされました。16節以下をご覧ください。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。ところが20節にはしかし神は彼に言われたとあります。一体神はこの金持ちに何とおっしゃったのか。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。そして主イエス様は最後にこう一言を添えられました。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通り。この話は一般的に愚かな金持ち、愚かな金持ちと呼ばれる主イエス様がお語りになられた有名な例え話の一つです。言ってみればこれは聞けば誰にでもわかるような話です。財産をいくら目いっぱい増やしたとしても棺桶の中にまで一緒に持っていくことなど誰にもできないのだ、そういうことだと思います。だからといってまさかイエス様は人の命の儚さについてわざわざお語りになられたわけではないでしょう。むしろ先ほど申しました通り、ここで主イエス様は私たちに命を生きるということが一体どういうことであるのかを教えておられるのだと思います。命を生きる、そうなってきますと今私たちがこうして生きているのと先ほどから言われている命を生きるということでは一体何の違いがあるのかという話になってきますが、 そもそもこの命という言葉は、私たちの肉体に関する命とは区別した言葉であって、もともとのギリシャ語では永遠の命を意味する言葉です。永遠の命。この永遠の命とは、唯一の誠の神であるお方と、このお方が使わされた神の一人子であるイエス・キリストと知ることであります。誠の神と、そしてこの方が使わされた御子イエス・キリストと知ること、それが永遠の命。17節を見ますと、そこで彼は心の中でこう言いながら考えたとあります。この彼は考えたという言葉、これは思い巡らしたとも訳されている言葉で、英語での聖書ではダイアローグという言葉が使われています。ダイアローグ、その意味は対話です。語り合うことです。つまりこの金持ちは自分で自分と対話している、自分で自分と語り合っている。どうしよう、困ったな、作物を蓄えていく場所がない、そうだこうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建てよう、私の魂を安心しろ、もう大丈夫だ。こんな調子でずっと独り言を言っているけれども、その対話の中にいきなり神が割り込んでこられます。私とも語り合わないか。その豊かさの中で神の存在を忘れるなよ。本当に語り合うべき相手と語り合いなさいと、そのように言っておられる。私たちが毎週のようにこの礼拝の場に来る意味はここにあると思います。一人で生きて、一人で楽しんで、一人で悩んで、そうではないのです。神の語りかけを聞き、神がされることに驚き、感謝して生きる、神と対話するのです。私たちは皆、今朝もこの神の対話、神との語り合いに招かれている私たちです。神様、あなたが今日私に語られていることを聞くことができますように。私たちはなぜこのようにして神に祈るのでしょうか。それはかなり神の語りかけを聞かなければ、私たちはすぐに自分の言葉だけに耳を傾け、愚かな道へと心が向いてしまうからだと思います。心に恐れがあるとき、心配事に悩まされているとき、そんなときに私たちは何をしているのかというと、大丈夫だ、お前なら何とかやっていける、 I can do it、そうやって心を落ち着かせようと必死になって知恵を絞り、自分の言葉を考え出す。そしてまるでこの金持ちのように自分で自分に語りかけている。正直そういったところに陥ってしまうことがあるのではないかと思います。ところが突然このように割り込んでくる声が響いてくるのです。小さな群れよ、恐れることはありません。主イエス様の声です。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありませんけれども、神が彼らを養ってくださいます。あなた方は鳥よりも はるかに優れたものです。ユリの花を 見て考えなさい。どうして育つのか。紡ぎもせず織りもしないのです。あなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。1991年の秋、今から24年前の話になりますけれども、私たち尾上聖愛教会の主任牧師山崎哲也先生が発起人となられて、新しい歌を主にという歌集が教会から出版されました。その中に今朝皆さんと共に開いていますルカの福音書による十二章を元にして生まれたありのままでという歌があります。私が中学生だった頃に、つまり坂原先生が高校生だった頃になりますけれども、礼拝や夏のバイブルキャンプで歌ったことを今でも懐かしく覚えています。この曲のサビの部分だけを少しだけ紹介すると、このような歌詞です。君が神様の目に一番美しく見える時はね、作らず飾らず気取らずにありのままでいる時さ。君が神様の目に一番自由になれる時はね、空を見上げて見栄を捨ててありのままでいる時さ。この歌は神の目に私たちがどのように映っているのか、神が私たちをどのように見てくださっているのか、そしてそれを知った者の喜びが綴られているのだと私は理解しています。空の鳥を見なさい、草花を見なさい。神はそれら一つ一つに心を配り、ちゃんと養っておられる。あなた方はそれらよりもはるかに優れているのだ。だから心配するな。恐れることはないのだ。そのように聖書の言葉は私たちに教えてくれているのです。ただここでもう一度あの金持ちのことを思い出していただきたいのです豊かな収穫を前にして独り言を言っているあの金持ちのことです。彼の姿は神の前に愚かに映りました。しかし後になってよくよく考えてみますと、この金持ちは悪いことは特に何もしていないのです。たまたまその年が豊作であって、自分の畑でたくさん収穫することができた、それだけです。ここで念のために皆さんにお伝えしておきますが、金持ちになることが悪いことなどと聖書は言っていないのです。ではなぜ神の目にはこの金持ちが愚かに見えたのでしょうか。彼はこの先何年分もの食べ物を蔵に確保することができたとき、安心しろ、そう自分に語りかけている。安心しろ。人というものは大変複雑であって、自分が持っていないということを恐れ、持ったら今度はそれを失うことを恐れます。貧しくても豊かであっても心配事というものはそれぞれにあるのだと思います。安心しろ。実はこの金持ちにも心の深いところにはやはり恐れがあったのだと思います。そのことを神は見抜いておられた。ただこの金持ちはそのことに気がついていなかっただけなのです。だからこそ神は 彼の独り言に割り込んできてまで神ご自身の存在を明らかにされたに違いないのです。そして神は心を込めて金持ちに語りました。私たちはこの神というお方を親しく知れば知るほど、この愚か者という聖書の言葉、神の語りかけを私たちが読むその口調さえも全く変わってしまうということが起こってくるのではないかと思います。愚か者、神はただ一方的にこの金持ちに対して裁きの言葉を浴びせられたのではない。むしろその言葉は、金持ちよ、あなたのその自分自身の中にある貧しさというものにどうか気がついてほしいのだ。金持ちよ、もう恐れなくてよいのだ。もっと私と語り合おう。そうやって真心を込めて諭しておられる神の深い憐れみであります。またその神の深い憐れみは、最初に相談を持ちかけてきたあの彼に初めから向けられていた、初めから向けられていた主イエス様の深い憐れみであったのだと思います。この尾上聖夜教会大使ブランチは今神と語り合っているのです。そしてこれからも神の語りかけを聞き歩み続ける共同体であります。小さな群れを恐れることはありません。このように神が養ってくださることを知っているからこそ、私たちは先ほどご紹介したあの歌の歌詞にあるように、作らず飾らず気取らずにありのままでいることができる。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分の特権を主張されずに使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。このお方と真実をもって語り合い生きるその時、私たちは永遠の命を生きているのです。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさいとあります。神の国とはすなわち神のご支配、それを意味します。神が治めてくださるのだ。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。聖書は今朝この群れにチャレンジをしておられる。あなた方の生活は私のものだ。私の手の中に養われているのだ。目の前に必要を覚えている人がいるなら、あなたはどうするか。キリストは神の見姿であられる方なのに、ご自分の主張をまた誇ることもせず、神の前にありのままで使える者の姿を取り、私たち人間と同じようになられた。